聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第45章18節から19節まで、旧約聖書の1136ページです。イザヤ書45章18節19節神である方、天を創造し地を形作り作り上げて固く据えられた方、混沌として創造されたのではなく人の住むところとして形作られた方、主はこう言われる。私が主、他にはいない。私は隠れたところで地の闇のところで語ったことはない。ヤコブの子孫に向かって混沌の中に私を求めよと言ったことはない。私は主、正義を語り公平を告知するもの。次に新約聖書からローマの信徒への手紙第11章33節から36節まで、新約聖書の291ページです。ローマの信徒への手紙11章33節以下。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよ。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。祈ります。父子聖霊なる神様、私たちは今あなたの民、あなたの教会として御前に集まっています。地上の教会はあなたに栄光を期することがまことに少なく、繰り返しあなたに背きあなたの叱責を受けても仕方のないようなものであることを私たちはよく知っています。しかしあなたは大いなる憐れみをもって私たちを許し、繰り返し新たに使命を与えてお召しになりました。そのことをあなたに感謝し、あなたを褒めたたえるために、またあなたの助けを祈り求めるために私たちはここにおります。どうか今私たちの中においでください。私たちが語ったり聞いたりするとき、すべての偽り、すべての過ちや危険、すべての不注意、すべての誤解を取り去ってください。私たちの口と耳を開き、私たちが無益に語ったり聞いたりすることのないように光を照らし、あなたが使わしたもうた主イエス・キリストにおいて御言葉を行うもの、あなたの御心にかなうものとならせてくださいますように祈ります。今この礼拝に連なり、あるいは離れたところでこれに参加しておられるすべての兄弟姉妹の上に恵みと祝福を祈ります。やめる方々や体調を崩しておられる方々を顧みてください。心を病む友がいますが、どうかその方のそばにいつもあなたがいて助けてください。お年を召して体に弱りを覚えている方々を日々あなたが支えてください。今も悲しみや悩みの中にある友を慰めてください。異国で暮らしている方々や、この国に帰留している外国の友人たちを 守ってください。志を立てて学んでいる若い人々に、どうかあなたの守りと導きをお与えください。教会学校の愛する子どもたちを守り、心も体も健やかに成長することができるように導いてください。また、奉仕するスタッフ一同に聖霊の助けをお与えくださいますようにお願い申し上げます。そして、この町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。今週、今年の秋、赴任される次期牧師とそのご家族を守ってください。また、彼を送り出す沖縄の教会を祝福してくださいますように。神様、世界の平和のために祈ります。私たちの国がアメリカの軍事基地に頼らずに平和を作り出す道を真剣に追い求めることができますように、私たち一同を、また政治に責任を持つ人々をお導きくださるよう祈ります。また今、朝鮮半島に新たな緊張関係が生まれていますが、どうか武力行使がこれ以上起こらないように、双方が冷静に憎しみと不信を克服することができるように助けてください。どうかすべての人の上にあなたの恵みと祝福がありますように、そしてあなたの平和が訪れますように心からお祈り申し上げます。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ペンテコステの聖霊降臨祭のすぐ後の日曜日が今日ですが、で今日の日曜日は昔から三位一体の主日と呼ばれています。聖霊降臨ということが起こって、そのことによって父なる神と御子イエス・キリストと聖霊と、この三つが揃った。でそしてその三つが一体であるということが明らかにされたと信じられているからです。三位一体の主日と言います。でしかし三位一体っていうのはどうもあまり分かりやすいとは言えませんね。でユダヤ教徒はイスラム教徒はその点では非常に単純明快でありまして、神は一人しかいない、だから三位一体というのはまやかしであると言って批判します。三位一体っていうのは事実上神様が三つあるということを認めるものではないかというんですね。それが批判の要点です。で強くあの人たちは反対です。で同じ理由で三位一体ということに反対する人はキリスト教徒の中にもいます。ユニテリアンという、あまりお聞きになったことはないかもしれませんが、ユニテリアンと呼ばれている人々はその三位一体論を否定する人たちですね。でまた三位一体という概念はそもそも聖書の中にはないではないか、あれは後の教会が作り上げた教義であると、聖書にはない、だからそういう理由でも反対だという人たちもおります。これはなかなか分かりにくい教理だと思いますね。しかしそれでは三位一体ということが聖書の信仰に反しているかというと、そうとも言えません。例えば福音書の中に マタイによる福音書の28章一番最後のところに、弟子たちを宣教にお使わしになったところで、イエスが父と子と聖霊の名によって洗礼を授けよ、そういうふうに命じておられまして、これは明らかに三位一体的な考え方なんですね。父と子と聖霊の名によって、あるいはコリントの信徒の手紙の2というところに、13章に祝と、礼拝の最後に私もそれを唱えますけれども、祝福の祈りですね、祝祷というものが書かれていますけれども、それは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにと、そういう言葉です。これも三位一体論的ですね。ですから新約聖書には三位一体という概念、あるいはそういう言葉はないけれども、そういう考え方は確かにあるんじゃないかというふうに考えられています。今日読んだローマの信徒への手紙の11章ですね、36節、そこには父とか子とか聖霊とかっていう、そういう言葉は出てまいりませんけれども、神から出て神によって保たれ神に向かっていると、でこの3つは三位一体的な考え方に基づいて言われた言葉だと、考えられているのが普通です。で今日はこの、ローマの信徒の手紙11章の終わりの部分をテキストにして、お話申し上げてご一緒に考えてみたいと思います。でこのローマの信徒への手紙というのは、9章から11章までが非常に大きなところですが、一つのまとまりを成しています。そこにはテーマがありまして、それはユダヤ人問題というものです。でユダヤ人問題というと、私たちはすぐナチスの時代にヒトラーがユダヤ人は世界の大問題であるというふうに考えて、それを解決するための最終解決として皆殺しを提案した、それで実際にそれを行ったということを思い出します。しかしそういう意味でのユダヤ人問題ではありません。このパウロが考えていたユダヤ人問題というのはこういうことです。ユダヤ人というのは、イスラエル民族というのは、神に選ばれたものであるというふうに信じられてきたはずだ。そのユダヤ人が頑なになって神に背いている、そして神に捨てられたと言われても仕方がないような状態に陥っている、そういうことです。でこれをユダヤ人問題と言います。具体的に言うと、あの真実なイエスを十字架にかけて殺してしまった、それをやったのはユダヤ人だ、ユダヤ人の最高指導部があのことを考えて実行した、だからユダヤ人というのは本当は神様に選ばれたそういう民族であるはずなのに、実際は神様に背いてそういったひどいことをやっていると。で、それをユダヤ人問題というふうに考えて、パウロはここで9章から11章までの間で、かなり丁寧に議論を展開しているわけですね。で、例えば9章の31節に、この彼らは義の律法、正しさですね、正義、義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しなかった、こう言っています。あるいは彼らはつまずきの石につまずいた、これは9章の32節ですね。そして10章の2節では、その熱心さは正しい認識に基づくものではない、そう言っています。 ユダヤ人というのは非常に熱心だと。熱心にいろんなことを考えたり実行したりしている。しかしその熱心さは正しい認識に基づくものではない。それから10章の3節にはユダヤ人は自分の義を求めようとして神の義に従わなかった、そういうふうにさまざまな表現を使ってユダヤ人を批判しています。しかしパウロは自分がユダヤ人ですよね。でユダヤ人の中でも最も熱心な一人でした。ですからここでユダヤ人を批判した言葉は実は自分自身に向けられた言葉なんです。自分を抜きにしてユダヤ人一般を悪く言ってるわけではないんですね。自分自身もかつて同じようなことをしていたという大変深い反省を込めて書いています。そして彼は同じ民族の同じ仲間のこういう現状を見るたびにどうしてこんなふうなことになったのかと考え込まずにはいられませんでした。で彼は悲しみました。で9章の初めの方に彼はこう書いています。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。でこのユダヤ人の問題を考えるたびに私はつらい、悲しい、痛む、そういうのです。でしかしそこでパウロは考えました。神様はこういう歴史的な現実を、つまりユダヤ人がそんなふうになっているということをほったらかしにしておかれるんだろうか。彼はそうではないと言います。神はそこでこの悲劇的な事態に介入する、入ってくる、そしてそこで驚くべき御業を成し遂げる。だからほったらかしているんじゃなくて、ユダヤ人のためにこの歴史の中に介入してくる、神様はそういうお方であるということをこの10章11章あたりで展開するんですね。でそれをもう少し具体的に言うとどういうことか、つまりユダヤ人はそうやって神様に背いた、それは実に悲しいことには違いないけれども、そのことによってかえって異邦人、つまりユダヤ人以外の人々が信仰を受け入れるきっかけになったと、そういうことなんです。歴史のアイロニーとでも申しましょうか。11章の11節にユダヤ人の罪によって異邦人に救いがもたらされた、そう彼は書いています。そしてそれはやがて最後にはユダヤ人の救いとなって戻ってくるであろう、そういうふうに歴史の中に神様が介入なさってそれを導かれるということを彼は信じていました。ですからパウロは今日のその先ほど読んだ33節ですけれども、感嘆せずには折れないのですね。ああ神の富と知識と知恵、神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解尽くせよ。神の定め、神の道、それは非常に不思議なもんだ。ユダヤ人が背いたことによってかえって異邦人に救いがもたらされるというようなことも起こる。神の道、神の定めというのは極め尽くすことができないし理解し尽くすこともできない、そういう非常に不思議な深いものであると、そういうふうに彼は最後の方で考えています。ですからこの9章から11章までという大変長いところを彼は ずっと考えてきた後で最後の三位一体的な称栄で締めくくります。すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。ですからこういうふうに考えてきますと、三位一体論というのは頭の中の理屈としてひねり出されたようなものではなくて、歴史の中で働く神様への賛美告白から生まれたということができるのではないでしょうか。でそのことを、私の今日の説教の以下の部分で、少し、広げて考えてみたいと思います。先週のペンテコステ礼拝では川西薫さんが洗礼をお受けになりました。でこのことは私たちにとって大きな喜びでした。そのことは、深い神様の定め、神様の道がそこにもあったということを示している。でその意味で私は感謝に絶えないのですが、しかし同じ日に愛知県の岡崎から4人の兄弟姉妹が礼拝に出席してくれました。で岡崎というのは私が前にこの教会の牧師になる前の前の時代ですが、ずっと前です。1974年までその岡崎で私は12年間牧師をして働いていました。その時の仲間です。それがこの間来てくれた4人ですが、そのうちの1人は、実は肺がんにかかりまして、しばらく前まで、重いこの病気の病床にありました。一度会いたいということは聞いていたんですけれども、そのうちに少し病状が良くなってきた、状況が良くなってきたということを聞きました。でこの間その話を詳しく聞いたんですが、ある薬があって、お医者さんが処方されしてくださった薬が劇的に効いた。でこれは病気の症状によって、あるいはその人の体質とかいろんなことによって効く場合と効かない場合とあるんだそうです。効く場合は劇的に効くというのです。そういう話をこの間礼拝の後でしてくれましたが、薬が効いて元気になりました。そしてみんなでこの代々木上原教会の礼拝に出席しようじゃないかというふうに話がまとまって、岡崎から東名高速道路を走って5時間車で4人でやってきたというんですね。で私はそんなことをして無理にならないかと思って心配したんですけれども、元気にその礼拝に出て、その後の話し合いもして、そしてそれから5時間かけてさらに岡崎まで帰って、特にどうという障害も起こらず元気でその後暮らしていると言うんです。このまま治ったらどんなにいいでしょう。もちろんこれは主治医の方のお医者様の適切な治療とか、その今お話した薬の効能というものもあるわけでありますけれども、それらをすべてひっくるめて、私は見えない神様の力が、精霊が背後に働いていたと 信じています。で、感謝せずにはおられません。そのことを思い返して私は改めてこう思いました。聖書の神というのは単に超越的な神であるだけではない。糸高きところに座っていらして私たちを上から見そなわしていると、単にそれだけの方ではない。そうではなくて、私たちの世界の現実の問題の中に入ってきて、そこで驚くべき御業を成し遂げられる、そういう方である。歴史の中に入ってきてそこで働く神であると、そういうことです。そのことを私は改めて考えました。モーセが旧約聖書で出エジプト記に書いてあることですが、モーセがホレブの山で神様に出会った。その時に神様はこう言われたと言うんですね。出エジプト記の3章の7節から8節までですが、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。聖書の神というのはそういう神です。神様おっしゃる、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。このように神は歴史に介入いたします。聖書の神は人間の世界のさまざまな不正、不義、苦難、そういったものと向き合って、そこで苦しんでいる人々の悲痛な叫びを聞いて、そしてその現場に入ってきて彼らをその苦しみと絶望から解放する、そういう神です。いつの日か沖縄にもそういう神様が働かれるでしょう。私たちはそのことを信じなければなりません。そしてその時にモーセがその神様に名前を尋ねたと旧約聖書に書いてあります。あなたの名前は何ですか、何と言えばいいんですか。そう言うと神様は、私はある、私はあるというものだと、ご自分の名前をそういうふうに自己紹介なさいました。私はある、私はある。マルチン・ブーバーというユダヤ教の哲学者がいます。大変優れた人ですが、我と汝というような優れた本を書いて現代の世界に大きな影響を及ぼした哲学者です。で、この人によると、この私はある、私はあるっていうその言葉の意味や名前の意味はこういうことだというんですね。あなたがいるところに私もいる、そういう意味で私はある、私はいる、私はここにいる、私はあなたがいるところにいる、一緒にいる、あなたが苦しんでいるところに、そこに私は一緒にいる。で、私はあなたの苦しみを決して見過ごしにはしない、そしてきっとあなたを救う、そういう意味だと言うんです。私はある、私はある。神は 私たちを皆仕事してほったらかしにしては置かれません。私たちの苦しみを一緒に担って、やがて私たちを解放する、そういう方として神は歴史の中で自らを表します。創造主である父なる神として自らを表す、子なるイエス・キリスト、つまり私たちのために苦しんでくださったあの方として自らを表す、そして聖霊として、つまり私たちの心の中に入ってきて、そこで私たちを内側から動かすような霊の力として自らを表す。父、子、聖霊という三つのあり方で、彼は、神は自らを啓示する。三位一体っていうのはそういうことじゃないでしょうか。単に頭の中でひねくり出された理屈ではないのです。この歴史の中に働きたもう神、その神のあり方を、その時その時で違うあり方をしてくださる、そういう方の姿を言い表したものが三位一体の教えであると、私はそういうふうに信じています。それが神の定め、神の道です。祈りましょう。神様、あなたが私たちのためにさまざまなあり方をして救いの手を差し伸べておられるということを知らされます。どうかそのことを信じることができますように、どのような時にもあなたがそこに共にいてくださるということを信じることができますように、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の411番。